81.5 Radio 3.
はい、皆さんこんばんは。6月17日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。1時間よろしくお願いしますね。今日非常に暑かったですけれどもね、本当にどうですか、今仕事で走られてる方とかね、車の中で聞いておられる方にも、今仕事中という方、そして仕事帰りという方もいらっしゃると思うんですけどね、皆さんお疲れ様でございます。ここから1時間、勝手に仕上がれにお付き合い願いたいなと思います。早速相棒を紹介します。チキンソウルマイからでございます。
どうも、もう明るいですけどね、
明るいですね、だいたい近頃までね、本当にこう、はい、始まる時はもうちょっと、
ね、暗か
った、ね、暗い感じでしたけども、今日は明るいですね。
そうですよ、
本当になんかこうまだ
暑いし、
暑いね、もう、いよいよ夏が
来ました
ね。なんか梅雨と言いながらなかなか雨も降らず、
降らへんね、
ね、少ないですね。先週ですか、雨降ったのは。先週とか、
そうそうそう、
ね、あまり降らなかったんじゃないですか、ね、このまま梅雨が明けていくんじゃないか、空梅雨ってやつになるんでしょうかね。
それはそれで困るんですよ。
そうです
よ、やっぱりね、降るときには降ってもらって、
降らないとね、
暑いときには暑
い、いろいろ、
寒い、
そうそう、例えばやっぱり琵琶湖の水であったりね、はい、もちろん農作物であったりですね、そしてもちろん皆さんの家の、お庭のお花にも、ね。
君の心のお花にも。
そこはあんま関係ないと思いますよ。ですのでね、本当にまあもうちょっと降ってもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあそんなこと言っておりますが、6月17日火曜日ですけれどもね。この間のね、日曜日、今市からライブ。
ライブ出てました
ね。私久しぶりにライブ見に行きまして。
あ、そうですか。
私あまり人のライブ見に行かないんですが。
そうですかね、あなたね。
行ったらね、真ん中の席しか空いてないんですね。ど真ん中座りましてね、皆さんに当たられる当たられる、ね、足踏まれる、ね、大騒ぎでしたけれどもね、ドドンパ、港のドドンパファンキー。
ね、すごい名前でしょ。
ね、ジャンピエール、
ジャンピエールシャルダン今井で、T シャツ作りましたからね。
ね、T シャツの背中に大きく書いてましたね、ジャンピエールですからね。ジャンピエールシャルダン今井と書いてながらですよ、日曜日ね、まあ選手の放送以来でおったわけですよ。
ね、
そしたらまず出家されたような頭になられてですね、
あとでまた見ていただければ、
そうですよね、
ネット、そんな感じになってる、
ね、ネット放送の方で見ていただければ非常にわかるんですよね。
もう、
もう何かこう悟りを開いたのか、
そうですね、
それとも
よっぽど悪いことですか、
真打ちに昇進したのか、どちらかじゃないかっていうような感じになってますけれどもね。
まあ大概、まあでもね、悪くは見られないんで、
そうですね、
大概ね、どちらか落語家さんか、ね、
そうですね、お坊さんかです
ね、
なってますけれどもね、まあ、いい感じで、もうライブもね、非常にこう、なんて言いますか、その、まあ、落語家さんか、和尚さんかって言ってる人とは思えないね、爆音のギターソロね。
またやっちゃいました。
それはね、確かにお客さんも多くてね、もうファンクですから、もちろん大盛り上がりは分かるんですけどもね、爆音と来たらね、
ちょっと最後に上げちゃいましたね。
ねえ、やったでしょ、あなたね、嬉しそうに言ってましたね。いやいや、非常にかっこよかった。
ボーカリストいたのにね、女の子
も、
ね。
そうですよ、3人も女性並んでね。ね、
もう一番前に行ってね、
そうですよ。
ね、
そしてまた、あの人のバンドに参加してるのに、よう喋ってましたね。
いやいや、でもね、いろんなね、方からお聞きする中では、今回はあんまり喋られてなかったですねっていうご意見が多いですよ。
皆さんのイメージは一体どうなってるんでしょうね。
どこまで僕はいつも喋ってるのか感じしますけど、
びっくりしますけれどもね。まあ、もっと後ほど
ね、
日曜日のライブの話なんかもしたいんですけれどもね、その中でもね、私は、もちろんミナゾンゾノパファンキーズ良かったんですが、その前に登場されたね、ヨーコデラックスさん良かったですね。もうなんていうの、ライブの運びもいいしね、そして
声
と歌と、そしてやっぱ英語もかなりネイティブな感じの英語でね、
そういうお仕事も
されてるんですね。
英語の方のお仕事
もされてるんですね。もう歌もものすごくこう、なんていうんですかね、全然こう日本の方が歌ってる英語の歌っていう感じでは決してない感じでね、 そしてまあオリジナルも全て英語の曲で やられてましたしね、もう演奏 もういかにも、はい、この60年代70年代の、ソウルが好きなんだろうなっていう感じで、もうメンバー皆さんがそういう音出しておられましたのでね、またぜひともね、あのライブの方を、聞きつけたらですね、はい、また番組の方でも皆さんにご紹介してですね、はい、また皆さんも見に行っていただきたいなと思うんですけどね、そのヨーコデラックスさんの、ね、音源はまあ残念ながらないんですが、あのライブでね、1曲目に、ね、ジャクソン5を、そうです、です
ね、この印象的な、
I want to back でしたっけ、違いますね間違えましたか、私
それでしたね、
そうでしょ、
あれそうでした、
そうでしょ、
よく混同する曲ですねこれ
そうそうそう、
自分でやってびっくりしました、
似てるんですけれどもね、まあ、残念ながらね、今日ちょっとその音源がないんでね、まあ、あのジャクソン5の中からまた違うナンバーを、あ、まあね、あのやはりマイケル・ジャクソンのあの可愛らしい声の、うん、曲をね、ヨーコ・デラックスは見事にね、はい、あの自分の、自分らしさというかね、うん、そういうのを出してね、はい、非常にいい感じで歌っておられましたのでね、うん、もうあれからまたちょっとジャクソン5がゆっくり聴きたくなったっていうようなことにもなってますんで、私もね、皆さんにもゆっくり聴いていただきたいなと思います。今日の1曲目、ジャクソン5で ABC。 音楽と
晩御飯
ちょっと失敗したでしょ今またあなた ねえ
にょいっていう感じだったね。
そうでしょう、最初からやろうと思ってたことをなんで急遽変更してね、そしてそれ失敗するんですかねあなたっていう人は
ねえよくあることなんです ね
自信ないようにやってしまうんですね。
そうですね、
まあ、特に今一からいいところでございますけれど、
これをねライブでほんまにやってしまうんですね。
そうなんですよね、人前で時々えらいことになりますからね、まあ、そのハプニングこそライブでございますけれども ね、
はい、
ジャクソン5聴いていただきましたが、ここからは音楽と晩御飯のコーナーですけれどもね、はい、このコーナーは、アマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、はい、そこに私がですね、どれにしようかあれにしようかと ね、こんなんがいいんじゃないかとかね、今日はタイトルに食らいついてみようかとかね、いろんなことを言いながらですね、
ほとんどタイトルに食らいついて
る多いんですけれどもね、いやそういうばかりではないですよ、
バリエーション豊かですか、
いろいろ豊かですけれどもね、今日はどんな曲とどんな料理が食べ出してくるんでしょうね、はい、というわけで始めてまいりたいんですが、はいはい、今日はどういう料理を、
今日はね、はい、日曜日ね、ライブあったじゃないですか、はい、
そうですね、
当然僕はね、はい、すごいことになるわけですね、もうピークですよ、
ピークですね、疲れの、そうですよ ね、あれだけはしゃいだらね、あなたも、
ね、あと君が帰ったのも、はっきり覚えてないもんね、
そうでしょう、もうこそっと帰りましたからね私、こそっと帰りました、
気がついたらいませんでした、
ね、誰にも言わんと帰りました私
まあ大騒ぎだったんですね、その後もね、もう本当にすごかったんですけどね、
はいはいはい、
まあね、だから今日は、
はい、
アーリーお疲れ様うど、
何ですって、
アーリーお疲れ様うど
分かる、天の声いいんでしょうかね、放置して、
うん、アーリーやね、分かる、はい、
うん、アーリーですね、
お疲れ様うどね、
なるほど、
初夏の辛味うどん、
なるほど、ここでなりましたね。ここ普通なのに。
そうね。普通じゃないですか。
ここ普通のところ。
なんか期間限定食品みたいなね。名前で普通。
準備できてなかったんですよ。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。いろいろございますからね。
いろいろございます。
手の小にも事情ございますけど。それはしょうがないですけれどもね。うん、なるほど、まあね。アーリーお疲れ様うどん。
うん、
初夏の辛味うどん。はい、どんなんですかね、
まあ、アーリーサマーっていうのがね、
はいはい、
ちょうど今のような時期の、
ね、そうですね、初夏ですね、
初夏ですね、うん、それにかけましてね、
はいはい、
アーリーサマーをねかけさせてもらいましたけども、
はい、
まあ、疲れてる時にね食欲ないじゃないですか、はい、
そうですね、
そういう時に食べるといいんじゃないかなと考えましたのが、
はい、
これでございまして、はい、まずはね、フライパンにサラダ油ね、大さじ3杯ぐらいですね、
大さじ3杯
入れてもらって、はい、まあ、温めてもらいますね、
はいはい、
そこにですね、ひき肉 100g ぐらい、ね、
はい、あ、ひき肉を、
うん、はい、ひき肉と、
うん、
唐辛子2本、
唐辛子を
2本
2本
プラス、
はい、
豆板醤、
豆板醤
まだ辛いのいくな、
辛いのいきますね、
で、豆板醤を大さじ1、
はいはい、
プラスニンニクと生姜をちょっと少々入れ、はい、
少し入れて
で炒めるわけですね、これ炒めるとね、はい、唐辛子とかは、ね、豆板醤は、ね、辛みがこうキリッとするわけですね、締まってくるんです、ね、
これ唐辛子は要するに鷹の爪的なもの、
そうそうそう、それでいいです、
あれはもう丸ごと入れるんですか、
まあ、輪切りにした
方がいいです ね、 いいですね、
うん、丸ごと入れてそれをね、挑戦してみるのも手ですけど、
もうそれはもうだいぶんとね、まあ、辛さに自信のある方にやっていただきたい
ですよ
そうです ね, ね、はいはい、
炒めてもらった後にですね、はい、玉ねぎ、はい、しめじ、はい、ネギはい、をみじん切りにして炒めてもらう。
炒めるわけですね。
ちょっとちっちゃめにした方がいいですね。
あ、細かく、
うん、はいはい、細かくした方がいいと思います。
はい、
でその後ですね、はい、なすびを一口大に切って。
あ、なすびが出てきますか。
なすびですね、はいはいはい、夏じゃないですか。
そうですね。
でフライパンにサラダ、先ほどの、みじん切りとかはちょっと置いといてもらいます。
一旦置いとくわけですね。
置いといてくださいね。
はいはい。
で、揚げてるので、はい、次に、ナスビを一口大に切ってフライパンにまたサラダ油大さじ2、はい、
大さじ2
で、この時にね、ごま油をね大さじ1とか入れると
風味が
ちょっとね
グッと増すわけですね。なるほど。
炒める時にね、強火でいっちゃうとすぐ焦げちゃうので、はい、
そうですね、あの皮の方なんかがね、スライドになりますから ね、
で、弱火でじっくりちょっと炒めてもらいます。
はい、
でそれも、炒めていただいた後、揚げてもらいますので、
はい、
あの油がちょっとねだいぶ染みてますんで、はい、僕みたいなねちょっとねこれからメタボになろうかなっていう人間にとってはね、キッチンペーパーなんかでね、
なるほど、
油をちょっと取って
切るわけですね。
切ってもらいますね。
はいはいはい。
でそうしてるうちにですね、はい、うどんを釜揚げというかね、一度茹でてもらって、はい、で、まあ、水でグッとこう締めてもらって、
ね、締めるわけですね。
締めてもらってですね、はい、器に盛り付けときます。あ、もう
これこのまま。
もうね、はい、もう釜揚げですから。
なるほど。
ね、はいはい、うどんはもうそのまま、茹でてもらってすぐですね、
はい、
うどんの上にですね、先ほどの辛味のひき肉ですよね、
はい、
を乗せてもらって、
はい、
次に、またナスビをね、
ナスビを
上から乗せてもらう。
先ほどの油を切ったやつですね、
ね、
はいはいはい、
置いてもらうとちょうど彩りがね、そういうひき肉と混ぜてしまうとね、
そうですね、
ナスビのねちょっと色合いが出ない、
まあ、麻婆ナス的な、
そんな感じ、
見た目的にはね、
うん、感じですね。もうそれでも乗せてキリッといただいていただければな、
は
い、
なるほど、
ね、さっぱり辛みでつるっと、
ね、つるつるっと
つるっといきますね、僕の頭じゃないですよ、
はい、
ねえ、食食欲減退を
撃退、撃退と、
ね、減退を撃退ですからね、二日酔いにも効くようです。
なんで2回言ったんでしょうね今ねえ、あ、そうですか、うん、
ここは強めて言わないと、
あ、そうですか、二日酔いにもいいですよと、
いいですよ、
聞きますよということですね、うん、なるほど、まあまあ、夏なんかはね、はい、おうどん非常につるっと ね、食べれますんでね、はい、非常にいいですけれどもね、そこに一工夫ということですね、うん、なるほど、美味しそうですねこれは。
そうそう、
これは食欲そそりますね、うん、かなりね、
あの先ほどのね、玉ねぎとかね、はいはい、炒めた方ね、はい、ネギとかしめじ炒めたやつは、はい、ちょっと多めに作っておいて冷凍しておいてもいいと思う、
あ、なるほど、
で実際その使う時だけね、小出しにしてもらってもね、
なるほどなるほど、
使えますからね、
そうですね、うん、冷凍して、
そうそう、だからお茄子じゃなくても、ね、違うものをトッピングしても
いい、あ、なるほどなるほど、うん、まあ、季節のお野菜でいっていただいてれば
ね、季節ですね、
ね、はい、なるほど、いいじゃないですか、ね、これね、もう一度ご説明しますと、はい、まずフライパンにサラダ油大さじ 3、
は
い、それをまた火をつけまして熱してですね、
はい、
そこにひき肉を 100g、そして唐辛子を、はい、まあ、みじん切り輪切りといいますか、
ね、
うん、していただいたやつ2本ぐらい、
ね、
入れていただきまして、はい、そしてさらに豆板醤大さじ1、
はい、
もう辛さを求める方はもうどんどん、油断者はもっといっていただいても結構でございますけれどもね、はい、そして、にんにく生姜を少々混ぜ合わせまして炒めるわけですね、
はい、
そして、それを一旦、置いときまして、
置いときます、
ね、そして、次またフライパンで、
フライパン
で
ね、
玉ねぎと
ナスビですね。
あ、ナスビですね。
ナスビを一口大に切ってですね。
そうですね。
はい、
ナスビを一口大に切りまして、フライパンに、またサラダ油を大さじ2、ごま油を大さじ1入れて弱火でじっくりと炒めていただきまして、
はい、
そしてまあキッチンペーパーなどを使ってですね、油をしっかりと切っていただきました。はい、そしてそうこうしてる間にですね、はい、うどんを茹でていただきまして、はい、一度水で締めてこう腰を、ね、うどんにも腰を、ね
ね、
入れていただきましてですね、うん、器に盛り付けます、
はい、
ね、その上に、先ほどのひき肉ですね、うん、こいつを乗せていただいて、ナスビを
また上に乗せてもら
う、ね、油切ったやつですね、はい、こいつを乗せていただければ出来上がりということですね、うん、さっぱり辛みでつるつると、
ね、
食欲減退を撃退、
いや言えました ね、
ね、食欲減退を撃退、うん、ね、なんで2回言ったんでしょうね、二日酔いにも効きますということですけどもね、
はい、
なるほど、これ美味しいです、そうですね、二、ね、まあ、日酔いじゃなくてももちろんいいですしね、まあ、いつものセリフが出てきますけど、これこそまたこうビールのあてにもなってしまうというね、お味的に言いますと、そういう感じですよね、うん、はい、 まあ、もちろんお昼なんかにね、食べていただくのもそうそうね、あの塩分とかね、これから暑い時は汗かきますんでね、はい、塩分とかそのたくさん取っていただく、いただいた方がいいんですね、こういうの食べていただくと非常にいいんじゃないかと思いますけれども、はい、これもちょっとおすすめですね、私食べてないですけどこれ非常におすすめですね、
はい、かりやすい、
もう今すぐ食べたいですね今ね私ものすごくお腹減ってるんでね、今すぐ食べたいです放送中に一回作りに帰っていただきたいぐらいですね。
なるほど。
誰か作って持ってきていただきたいぐらいですけど
ね。
バカなこと言っておりますが、なのでね、うん、アーリーお疲れ様うどんですね。初夏の辛いうどん。うん、まあ、選曲なんですけれどもね。
そうですよ。
今日はもうあなた。
題名ですか？
タイトルからいきました。しかもね、遠いですよ、今日。
遠いの、
遠いよ、
おーいって言わない、
だ
ありーって
言わないが、はい、もうねこれこそ勘の用意もいただいてもいいんですけれども、ね、
覚悟で
ね、はい、まあ、この曲が聴きたかったというのもあるんですけどね私
出た、
はい、まあ、誰かと言いますとですね、うん、トム・ウェイツ先生でございますよ、はい、もうね、もう最近でこそ活動というとあまりされておりませんが、まあまあね、まあ、ちょっと前までは映画音楽なんかも手掛けておられたりしますし、もともとは、まあ、ブルージーなジャジーなと言いますか、うん、もう独特の歌い回しと独特の低い、う
ん、声ね、
あのしゃがれ声ですね、でピアノを弾きながら歌うと、うん、そして、まあ、どうですか、ステージではこうちょっと、ピリッと聞いたね、そういうどうですかトークを交えながらですね、曲の中でもですね、はい、ピアノをわざと間違うんですね、うん、そして僕が酔っ払ってるんじゃないんだピアノが酔っ払ってるんだなんていう歌詞の曲がありますけどね
言うてみたいなあんたほんまに酔っ払ってるやんって言われてる
のでそれが様になる方ですからね
やってみたいねそういう大人にな
ってみたいですね、というわけでね、この方のね、はい、この方のデビューはね、うん、クロージングタイムというアルバムでデビューされてるんですが、うん、その前に、うん、レコーディングというか、まあ、ラフでね、うん、撮ってた音源をねどういうんですかね、後からリリースされた、うん、2枚出てるんですよ、これはまたね、もちろんそのデビューアルバムにも収録されてる曲なんかがまた違う感じ、もっとラフな感じで収められてたりするんですよ、ですのでね、これ今から聴いていただく音源、まあ、トムエイツを知らない方はね、ご存知ない方はね、びっくりすると思うんですけどもね、この方のこの声とこの歌い回しでもってですね、今日の、聴いていただく録音はですね、はい、トムエイツ先生がですね、はい、なんと23歳の時もうこれ聴いていただければ、ね、本当にこいつは23でこんな声をしてたのかと、ね、この雰囲気を醸し出してたのかと、うん、皆さんちょっと不思議に思われると思うんですけれどもね、はい、そのアルバムの名前がね、はい、アーリーイヤーズっていうんです
なるほどね、
そうなんです、
そこで行きました、
アーリーイヤーズっていう
あれ、まあ、
デビューより前の早い時期のっていう、
ね、
アーリーですから ね、
そうですね、
そうそうそうそれがボリューム1とボリューム2出てるんですけどもね、はい、今日その中からね、うん、もうこれ非常にゆったりとしたナンバーでね、うん、この夕方の感じにまたこれも非常に合うんじゃないかと思うんですけれどもね、うん、声は若干暑苦しいんですがね、はい、まあ、この曲調とね、醸し出してる雰囲気というのがね、やはりこの夕方のね、これからこう暗くなっていく、こういう感じの時に聴いていただくと非常にいいんじゃないかなと思いますので、うん、選曲してまいりました、今日のアーリーお疲れ様うどんですね、ほぼタイトルだけで選んでまいりました、しかもアルバムタイトルから選んでまいりましたはい、というわけでトムウェイツで聴いていただきます、 Going Down Slow。 はい、聴いていただきました曲はトムウェイツで Going Down Slow、
スローな感じやね、
そうですよ、これが22、23歳の時、22歳とかですよ、だからデビュー前ですから ね、
あの声
そしてあの雰囲気、これが出るんですよ、22歳で、
ね、6になったらいくつ、ね、どうな
るんだろう、ね、どうなるんだろう、もうだから今
なってはるけどね、
なってはるでしょうね、もう、うん、そろそろね、
クラプトンとかあんまり変わらへんからね、
そうでしょうね、
年代が、
もう今はね、どっかのね、うん、どっかの島でね、はい、もうなんていうんですか、のんびり暮らしておられるというようなことを、うん、何年か前に噂で聞いたことはあるんですけれども ね、
向こうのロックスターはね、お城に住んだりね、
そう
島を持ってるとかね、
持ってたりね
しますからね、
するわけですよね、あのローリングストーンズのキース・リチャーズもこの間ね、ね、どっかそういうところで遊んでて船からで頭打ったんでしょう、
どうなん
もうね、やはりもうあのぐらいになるとですね、もうすごいんですよ、
ね、プロになってみないと、
目指せ印税生活ですか、
ね、まずは、
ね、何から始めるかですね、我々、
ね、いい曲作ることです ね、
そうですね、やはりそこから始めないとダメですね、バカなこと言っておりますけれどもね、最近気になるところと言いますとですね、うん、まずはやはり地震ですね、
あ、そうね、
うん、あの東北地方中心にですね、はい、大きな地震そしてね、その後も余震が随分と、うん、もう百何十回もっとでしょうね、翌日のニュースの時点でも百何十回っておっしゃってましたからね、ニュースでも、そしてこの余震が続くせいでこの救助活動とか復興活動といいますかね、そういうのがなかなか前に進まない状態であるということでね、はい、本当に大変なことですけれどもね、うん、本当にこの地震だけはですね、はい、本当にどうですかね、いつどこで起こってもおかしくないものですからね、うん、かねやはり普段からの備えですね、うん、もしもの時の備えですね、はい、やはりこう、例えば非常食であったりですね、うん、もちろん、なんていうんですか、懐中電灯とかね、ろうそくであったり、はい、そういったものをねやはり一つ、カバンをでも、はい入れてですね、皆さん もしもの時の用意をしていただくといいんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、本当にこればっかりはね大丈夫ですなんていうことを言える人は誰もいないですから ねいつ本当にどこで何が起こるかわからないですからね、はい、皆さんも十分にね、はい気をつけていただきたいなと思うんですけれどもね、うん、まあそういう大変なニュースとね、あともちょっと気になるところでね、はい、このキョンキョンですよ、
キョンキョン ねキョンキョン、僕らの年代でいうとね、ほんまにアイドルの時から、
アイドルの中のアイドルでございますよ、
アイドルからね、うん、もうアーティストになっていくという変遷がちゃんだってい
う、ね、そうですよ、そしてアイドルの中でもやはりなんていうんですかね、いつもこう新しいことをやられて
ね
ファッションであったり、はい、もちろん髪型を含めてですけれどもね、うん、そして曲であったりね、はい、まあどうですか、そして自分でアイドルって 言って歌った人ですからね、この方、
まあ、なんて言ったってですからねまあその後小泉さんがなんて言ったって小泉って言いますからね、
う
ん、
あそうですか
そうそう、
あなるほどね
まあ、そのキョンキョンがですね、
はいはい、
夏の、はいまあ、イベントで大きいのといいますと、フジロックがあって、
そうですね、
でサマーソニックです
ね、そうです、もう夏の風物詩と言ってもいいですね、うん、もう今は、
大きい、ね、ライブコンサートがあるんですけども、そ
う
です、
もう何万人とかっていう方ですからね、集まりますからね、1階に、うん、
そこに
集まりますからね、
キョンキョンが、
キョンキョンが
登場ですよ、
登場なんですけどもね、うん、それまたすごいですね、趣向がね、今回、うんバンドメンバーを一般公募してるんですね、
公募ですよ、うん、
本セクションですかね、
本セクションですね、バックバンドはサックス、トランペット、トロンボーンですね、
お
まあ、かっこいいですよ、光門っていうんですよね、僕らの場合よく言うのは、そういうブラス系の楽器っていうのは、ね、金色とか銀色なんで、まあまあ目立ちますよ、
目立ちますよ ねこの間のあなたのドドンパ、あまあ、ね、でもね2人、サックス
が ね2人トロンボ、アルトとテナーサックスが ね,
テナーとね2人女性が ね, 性がね、やってましたけれどもね、はい、うん、その本セクション、今回一般公募、プロはまあ問わず
ね、これはね、ただ単にうまいだけでは多分勝てないですね、
そうですよ、そしてね、またね、うまいだけでもいかんし、うん、何がすごいってね、はい、これもういきなりサマーソニックのステージに立つわけですから、
そうですよ、
何万人、これ何万人集まるんですかね、サマーソニックは、ね、すごい数ですよ、
そう、あこれなんぼ、すごい
すごい数ですよ、もうだから普通のちょっと大きいコンサートっていうレベルのもんじゃないですから、
武道館であるとか、そういうなんじゃないからね、
東京ドームであるとかっていうものの日じゃないと思うんですよ、おそらく、しかも野外ですからね、うん、そこにいきなり、小泉京子さんとともに、そしてもちろん後のギターとかベースも名だたるミュージシャンがおそらくいらっしゃると思うんでね、その方たちと一緒にステージに立つわけですからね、これはね、度胸と腕と、そしてもうなんていうんですかね、キャラクターももちろん持ってないと埋もれていってしまいますからね、これはちょっと相当、ね、もうまあ皆さんね、これ我こそはと思う方はですね、要するに今管楽器やっておられる方でですね、はい、我こそはと思われる方はですね、この、17日から7月6日まで、はい、このホームページの方でね、はい、まあ、新聞なんかにも載ってますんでね、またそちらの方でチェックしていただいてね、ホームページの方から
キョンキョンのホームページって多分すぐっとい
けると思うんです
ね、
そちらの方からね、はい、なんですかね、応募していただいて、
ね、ね、
またこの近くからね、もし出ていたこのメンバーの方出られ
る、ちなみに僕言ってもいいかな、僕サックスちょっと吹けるんだな、
いいか、応募してみたらどうですかあなた
僕何回かライブで自分のライブで
吹いて、知ってますよ、あなた僕のライブに乱入してきてサックス吹いたことありますからね、あなた、
ね、
もうフラフラなりながら吹いてましたけどでもね、もうあんな規模じゃないですからね、
まあね、まあ、どっちにしてもね、うまい下手じゃないと思うんですよ、ね、最終的には
まあそうですけど、
ね、
それはそうですけど ね、
一応はあの応募資格はクリアしてると思うよね。
はいはいはい、まあまあまあそうですけれども ね、 ね、うん、まあまあ一回応募してみたらどうですか、ね、オーディション受けてみたら
もし東京に来てくれなんか言われたら
面白いじゃないですか。ちょっとねやりましょうよあなた、ね、そしてその、 あの、うん、またなんていうんですか、はい、あの応募してそして、
ことが
ね、オーディション受けに行った模様をね、すべ、ね、てまたこの番組でも話していただければ面白いじゃないですか。
は
い
ね、そうですね。
あ、一回でも今日も帰ったら早速ね、
早速
応募していただきましょう。
ね、
今一から
に。あのね、音源のテストがあると思うんでね、ええ、作らなくちゃいけないですね。
あ、そうですよ。
まずちょっと。
それもちょっと練習して
ですね。うん、練習しよう。
ええ、あの、まだ日がありますから ね、 ね。7月6日まで日ありますからね。
なんとか、ここの日までになんとかね、形にして。
そうですよ。そしてまた皆さんに報告なんていうことで ね、うん、はい、ね、面白いことになってまいりましたけれどもね。そしてまた皆さん、こう聞いてらっしゃる方の中でもね、うん、我こそという方は ね、 ね、今一からと勝負でございますから ね、 ね、ここはね、
まず第一次審査でまず書類選考かない
や、それはもう勝手に応募していただいたら結構ですよ、ね、そうです。
写真審査はないよね。
いや、それは分からないですよ。
水着審査とか。
それはないと思いますけどね。ね、必要ないと思いますけれどもね。またね、そして応募された方なんか、またぜひですね、はい、メールの方なんかいただいてですね、こんな感じですね、教えていただけるとですね。ね、そしてまた合格されてね、
ね、
このサマソニー08に出るっていうようなことになったらね、そうですよ。もうそうなったらぜひとも我々もね、あの応援に駆けつけますのでね。
ね、バックパスなんかいただいて、教育からサインいただいて、単なる見派ですけど。
そう、あなた下心がありすぎじゃないですか。純粋に応援しに行くんですよ。
純粋やん。サイン欲しいとか。
ダメです。ダメ。そこに純粋ではダメです。応援するという気持ちですよ。
ね、
ね、またね、皆さんのご報告もお待ちしておりますけれどもね。というわけで、キョンキョンですけれどもね、うん、まあ、キョンキョンもちろんアイドルでね、はい、日本の歌姫の一人ですけれどもね、うん、もう一人やはり私の大好きな歌姫のナンバー2が聴いていただくんですけれどもね、うん、まあ、夏のイベント、サマーソニックとかね、フジロックいろいろある中でもね、最近ここ何年かで、うん、よくやっておられるのがあのミスターチルドレンの桜井さんが、はい、あの AP バンクでしたっけ、
AP バンク、
ね、はい、やってますね、バンクバンドっていうのを組まれてですね、うん、あのプロデューサーの小林武さんなんかと一緒に、はい、いろんなミュージシャンを集めてね、はい、イベントでやっておられますけれどもね、その、バンクバンドの中でね、カバー中島みゆきさんの曲1曲カバーされてるんですよね、はい、そのナンバーがね、もう原曲の方でね、うん、中島みゆきさんで今日は聴いていただこうと思うんですけど、非常にいい曲なんですよ、うん、もう歌詞をまたじっくり聴いていただければと思うんですけれども ね、 ね、まあ、日本の歌姫、私の中では結構代表、はい、何本かの指にはもちろん大好きな方の中に入っておりますんでね、聴、はい、いていただきたいと思います。中島みゆきさんで糸。
チキンサラダの中の一曲。
三つぐらいなってない音ありましたね。
なっていう感じの、
そうですね、そういうのはもう目ざとく見つけていきたいなと思いますけれどもね、ごまかしますね。
まあね、こんな感じでございますね、
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった、
ね、今日はね、はい、まあね、夏に向かって、
はいはい、
ね、今日もいい天気、
そうですね、すごい青空、本当に梅雨とは思えない、
うん、ね、スタートしたような感じのね、
だいぶ暗くなってきましたけどね、うん、
それをね、ちょっと思いながら、はいはい、何しようかなと思って選んだのがね、カルロ・サンタナ、
サンタナですね、
大好きなギタリストですね、
もうなんていうんですかね、うん、もうギタリストの中のギタリストっていう感じしません、この人、
ね、まあ、ね、やり残したい やり残したリストっていうかね、やりたいこと、ね、人生でやりたいことの一つの中にはね、はいはい、やっぱりカルロ・サンタナとね、一戦交えてみたい、
一戦交えてみたい、
まあ、夢は見るの簡単
ですね、もちろん
自分の勝手ですから、
ね、それはもちろんそうですけど、
ね、カロサンターナとね、
しかしこの人とねギターバトルなんていうことになると大変ですよ、
大変ですよ、
普通はね、うん、例えば4小節であるとか、はい、片っぽのギタリストが弾いて、さあお前行けっていう感じですけど、うん、この方弾くのやめないですよ多分。
ずっと弾いてるから、
ずっと弾きますよ。あなたの場合やってこないです。
はい、終わりました、結局ええとか言わない
。いや本当にそういうのぐらいもうギター、うん、ギター、ギターな方ですよね、
ただね、この人 の、 まあ、当然ね、哀愁のヨーロッパっていうのがね、多分一番ヒットした曲なんですけど、ね、まあ、
もちろん一番有名な曲ですけど も、
けども、ね、僕はね、やっぱりこの人の特筆するべき点はね、はい、歌物のバックでね、延々と流れるんですよ。
そうですね。
あのね、普通あのギタリスト、僕もそうですけど、歌物の歌がな歌われてる土最中には、あまり弾かないんですけどね、そうですね、この人ね、延々と弾いてます。
延々弾きますね。 声出してもう張ってはるところでも後ろで
バンバン弾いてるんですけど、これが不思議とね、ええ、馴染んでるんですね。
邪魔しないんですよ ね、
邪魔しないんですね。
普通はね、邪魔になってしまうんですよ、どうしても。この方のは邪魔にならない
んですよ ね、 ですよね。これをね、特筆するべき点、
ね、そうですね、確かに、うん。まあ、もちろんそこには、作られてるメロディーと、そして、まあ、なんていうんですかね、ギターで弾いてるメロディーと、うん、 そして、まあ、音色とっていう全てが絡まないとですね、うん、やはり歌う人の邪魔になってくるはずなんです。
ただね、これ多分歌ってる人も気持ちよくなるんですよ。
なるんですね、煽られてる感じがするでしょう ね、 ね。
で、今日はね、あの前にあの、はい、ゲームオブラブっていう曲を、ね、
はいはい、ゲームオブラブですね、
まあ、今日はそれをかけるんですけど、はい、前に1回このコーナーで取り上げた時は、はい、ボーカリストがティーナ・ターナー、
ティーナ・ターナーの濃い人と濃い人が、
ね、
もう、
ね、キングギドラとゴジラみたいな対決のもうね、
やってましたね、
ゲームオブラブとかなんかやってましたけど ね、
もうそんなゲームはしたくないっていうぐらいの ね、 ね、
だからね、ただね、まあ、ティーナ・ターナーがね、やっぱりあの1回目のそのセッションの時に選ばれたっていうのがね、なんとなく分かるのが、はい、歌詞の内容がね、はい、すごいですよ。女の人が歌うんですけど、はい、まあ、男の心を歌うみたいなんですよ、
はいはいはいはい、
で君は僕を転がすってローリンミーっていうのとかあるんですよね。操作する、慰める、お願いだ抱いてくれ、君は僕を導く、分離するってすごい直訳なんですけどね、僕の中にいる俺を抱いてくれみたいな、そんなことをあの想像の中でティナ・ターナーが歌ってると、
はいはい、
まあまあいいじゃないですか。
そうですね、まあ、馴染みますよ ね、ある意味ね、
ティナ・ターナですから
ね、ティナ・ターナですからね、
俺を抱いてくれ、
そして横にいるのはサン・ターナですから ね、
ね、俺を転がしてくれ、
わかりますよね、それはイメージしやすいですね、わかりやすすぎるぐらいですよ ね、 ね、あのプロレスのリングにアントニオ猪木さんが立ってるぐらいわかりやすいですよね、
ダーンそれがね、まあ、やっぱり世界的にヒットしたのはね、はい、あのミッシェル・ブランチ、当時10代ですよ、
可愛らしい方ですよね、
可愛らしい子でね、2002年やからもう何年、
6年前ですね、
経ちますけども、その時また10代ですから、
そうですよ、ね、
可愛らしい声なんですよ、これまた
その声でまたこういう歌詞を歌ってるってわけですよね、
それはそれでちょっと想像してごらん、
ね、
イメージしてごらん、
そうですよね、プロレスのリングにえなりかずきがいるみたいなもんですね
そっちに来た
違いますか違ってます ね、私たとえおかしいですね、
おかしいですでも自分の中で人やね、
いやでも確かにそうですね、うん、あの声とあの雰囲気でこういう歌詞を力強く歌ってるっていうのが ね、
これ想像してもらってるの、今日はもう聞いていただいて、
そうですね、いい感じですね、まあ初夏に持ってこいのナンバーじゃないでしょうか ね、
ね、
はい、
はい、
というわけで曲紹介の方お願いします。
はい、そしたら、カロス・サンタナフューチャリングミッシェル・ブランチで The Game of Love。
はい、聴いていただきました曲はカロス・サンタナフューチャリングミシェル・ブランチで The Game of Love、
ね、転がして
言ってまし
たね、ロール・ミーやからね、
ねえ、えなりかずきが立ってましたね、
びっくりするやん考えてみたらね、
おかしいです ね、
10代の女の子が、
そうですよ ね、
裏若き、
そうですよね、うん、この歌ってるんですね先ほどね、図らずもですね、私アントニオ猪木がなんて言ってましたけれどもね、うん、はい、猪木さん映画に出るんですね、
あ、そうですね、
ちょっと新聞で今ちょっと気になったんですけれどもね、うん、はい、アントニオ猪木さん65歳が
65歳、
アカシアの花が咲き出す頃っていう、うん、映画に、
はい、
初主演されるそうです。
ほうほう、
ね、辻仁成さん、うん、監督が辻仁成さん、はい、いわゆる、まあ、有名なところで言いますと中山美穂さんの
ご主人
で、ありますし、うん、作家でね、さよならいつかとか、うん、この方、確か、直木賞、ごめんなさい、なんか賞も取ってらっしゃいますよね、作家、ね、でもあり、そして我々には何と言いましても、エコーズと、
エコーズね、
私が中学生ぐらいの時ですかね、もうバンドブームの走りですね、そういう頃にエコーズというバンドで、デビューされて、はい、2曲ほどヒット曲があって、うん、でその後、まあ、あまり音楽活動をされることなく、うん、作家活動にも入られてっていう、まあ、その後はねズーっていう曲で ね、あれがまたちょっとヒットして、
そうそう、
でそしてさらに何年かしてからまたドラマで、うん、菅野美穂さんが主演したドラマで、はいはい、うん、菅野美穂さんがそのエコーズの名曲であるズーっていう曲を曲、 違う名前で、はい、歌われるという、はいはい、その役名でね、うんうん、歌ってリリースしてまたヒットしたっていう ね、 そういうズーってこれもまた名曲でございますけれどもね、この辻仁成さんの監督作品に、うん、はい、元プロレスラーの老人役なんですね、はい、
老人に見えるかな。
そうなんですよ。でご本人もね、うん、いつもは、年よりも若く見られるのに今度は年寄りに見られないといけないと、うん、それが大丈夫かなとご本人おっしゃってるそうですけれども ね、
ね、
そしてこの、うん、この発表のね、はい、記者会見の時ですね、はい、発表会見の時に、うん、猪木さん登場するなりですね、うん、いつも元気ですかって言いますよね、はい、この時はですね、老人ですかって言われた
んですよ。老人ですかって、ね、
言われたでしょうね。絶叫とか言ってますからね。ね、まあ、でも
何でもできるですからね、
うん、
でも
見てみたいですね。共演もね、北村さんとかです、うん、北村和樹さんっていうんですかね、
はい、あ
と石田恵里さんとか、うん、出られるみたいですね、うん、アカシアの花が咲き出す頃、うん、ね、この映画ちょっと、注目していきたいなと思いますね、うん、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
はい、うん、
ラジオネームウルンさんから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お晩ですと。
お晩でございます。
人生の残りリスト、
はい、
これだからね、私がこの番組 で、 そうそう、ね、人生死ぬまでにやってみたいリストを作りましょうという話ですけれども ね、 ね、人生の残りリストに、トルコに1週間住んで、
はい、
ヨーグルト料理をマスターするっていうのと、はい、
うん、
全都道府県の現地で地物野菜料理を食べるっていうのが入ってるウルンです。ね、入れてる。ベジタリアンな感じですね、うん、ヘルシーな感じですけれどもね、
ヨーグルトに、ね、野菜ですからね、
野菜ですからね、これはもう通じが良くなること間違いないですけれどもね。お二人はリストに入れる項目が決まりましたか、うん、っていう、ね、
ね、
まだですね、
まあね、
そうですね、今月の末、来週の放送ぐらいでですね、うん、我々のリストもちょっと発表してですね、
は
い、ね、
まあ、僕はカルロス・サンタナは入れとこうかな。
入れて、そうですね。私じゃミシェル・ブランチとデートしたいですね。
あ、デートしたい。何年後？
いや、分かんないですけども、ね、というわけでですね、うん、最近、うん、ガーデニングを始めました。
お
お、いいですね。とはいえ、うん、超素人にもできる子たちばかりと、
はは、
ブルーベリー、
うん、
バジル、
バジル、
レモングラス、
はい、
主にハーブですと、
うん、
他にも花をいくつか育て始めました、
はい、
し、土を触る時間ができました、
うん、
お、なるほどね、ふっとここ数年日常生活の中で土を触ることがなくなってていました、
うんうん、
あれこれと値上がりの昨今、
はい、
自給自足目指して野菜作りに目覚めてみようと思ってますと、
うんうん、
次狙うはトマトと人参、
うん、
いつかガソリンの高騰についていけず、はい、
うん、
馬生活になったら大量の人参がいるようになるはずだ。
目の前にね、人参
ぶら下げて、まあそれはもちろん冗談ですが、本当にあれこれ高いですよねと、うん、いうことでね、生活を改めるきっかけにはなりましたが、とはいえ母体が変わらないので、うん、やはり苦しいと、
うん、
燃料費から来るあれこれが影響対象と考えるとガーデニングに目覚めるところで、うん、土や肥料もこれやっぱり影響してくるんでしょうねと、なんとこれまでがいかに優雅だったかと、
うん、
とはいえほとんどの人がこれまでとほとんど変わらない生活をしていくであろう日本、
うん、
このままいろんな影響が出続けたときに、何影響が人間に一番響くんでしょうね、ということですけれども ね、
ね、
何影響でしょうね、まあ、車乗れないということだけでも、もうもちろん現代人にはやはりかなり、
うん、
はい、大打撃ですけれども ね、 ね、すごい影響ですけどね、やはりね、最近これからのことで言いますとですね、うん、やはり携帯電話じゃないでしょうか。携帯電話、まあ、依存症と呼ばれるような方もいらっしゃるぐらいですから、うん、はい、やはり携帯電話が高騰していくと、これはすごい影響が出てくるんじゃないでしょうか ね、
ね、
ね、だって、最初は持ってなかったんですよ我々も。
まあそうですよ、
全然持ってなかった。
携帯電話と言われた時代に携帯できないような大きさでしたけどね。
そうそうそうそう、そういう時代からですから ね、
ね、
でももう今や、
うん、
ちょっと出かけるときに家に忘れてくると取りに帰らないと気持ち悪いぐらいの感じじゃないですか、
ですね、
うん、携帯電話っていうのがね、はい、そのぐらい皆さんの日常にあるんでね、携帯電話じゃないかなと思いますね、こういう影響で言いますとね、
うん、
もちろんまあもっと自然のものの中にもたくさんあるんでしょうけど、やはりもちろんお米なんていうのがどんどんどんどん上がった日にはもうこれ偉いことですけれどもね、
毎日のことです
からね、主食ですからね、やはり我々のね、 というわけでね、はい、また皆さんのね、そうですね、まずリスト、うん、ね、人生のリスト、また来週にね、はい、またいろいろお聞きしたいなと思いますんでね、うん、メールの方でもどしどしいただきたいと思います、はい、ウルンさんありがとうございます、というわけでね、リクエストの方をいただいておりますので、おかけしたいと思います。アナログボックスでニューソン。運命なんてチープな言葉で恋に落ちてしまわないで、大切な思い伝える。ニューワードニューワード、新しいシャツに着替えてボタンをかけ違えたまま気取って見てる。それがニューモードニュースタイル。価値を一つを振りかざして、自分の世界押し付けないで歌ってみるよ。これはニューソング、ニューソング。街はいつも人生なんて大した言葉で、負けを認めてしまわない、生き残るための誓い。ニューワールド、ニューワールド、闇や語る人形みたいに、プライドいくつもまとわないで自分で入れる。それがニューモード、ニュースタイル。親しみと犠牲に彩られた首を折るようなメロディーに背を流せるよ。これはニューソン、ニューソン。古き良き神の聴いていただいております曲は、私のバンド、アナログボックスで、はい、ニューソングでございますけれども ね、ありがとうございます、うん、メールの方いただいております、はい、ラジオネーム、リンさんです、はい、
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、セムさん、こんばんは、
こんばんは、
本当に怖いことでしたね、地震、
あ、地震
ね、はい、テレビからの映像で中国での地震が流されていたばかりだったのに、うん、ね、先ほどはじめさんがおっしゃってた、確かに避難準備しておかないといけませんね、うん、いつどこで何が起こってもおかしくないですもんね、はい、ということでいただいておりますけれどもね、そして、いただきますよ、チカラ様、はい、ぜひぜひキョンキョンバンド応募してくださいね。
ね、やらないとね。
そうですよ。
言っちゃいましたからね。
そうですよ。課題曲はなんて言ったってアイドルですから。
あ、そうか。
課題曲決まってるんですよ。
なんてこった。
ね。
あ、そうか。なるほど。
これをマスターしていただいて、うん、ね。そしてまたこの番組の中で、はい、その随時ね、
ね、
報告していただくというか、うん、もうこれ決定しましたのでね。
まずはここからコピーを始めない
で、
ね。
そうですよ。なんて言ったってアイドルをね。
はい。
アイドルでもないチキンソウルの力ですね。
ね。
もう本セクションですからね。
本セクション
ですよ。アイドルである必要はないわけですからね。
いや、わかんないですよ。
アイドルになりたいんですか。ねえ、真打ちのくせに。バカなこと言ってますけどもね、というわけでですね、先ほども言っておりましたけどもね、来週6月24日、はい、火曜日、そうですね、最終の火曜日になりますんでね、はい、どうでしょうか、皆さんにメールでですね、うん、この番組、6月の頭から言っておりました、
はい、
死ぬまでにやりたいことリスト、
うん、
ね、素晴らしい人生の見つけ方という映画の中で、取り上げられております、死ぬまでにやりたいことリストですね、はい、これだけやっておきたいということのリストを皆さんに作っていただいて、どんなものが乗るかというのを教えていただきたいなと思ってますんでね、はい、また来週の放送までね、うん、放送やってない間にも、メールの方はどんどん、受け付けております、そしてまた来週の番組でね、うん、ご紹介しますのでね、
はい、
アドレスの方は 99@815.fm99@815.fm まで どしどしメールの方をいただきたいと思います、うん、それでは、今日も6月17日火曜日、うん、勝手に仕上がれ1時間お付き合いありがとうございました、ね、チキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました。また来週6月24日火曜日7時 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんおきにさよなら。
チキンソウルの勝手に作った勝手に作った勝手に作った勝手に作った勝手に作った。皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、チキンソウルの勝手にされましたでございます、テイク2ですよ今ね、本当にまあね、人生においてなかなかテイク2なんかね、ないんですけれども、日曜日は、どんちゃん騒ぎしてたんですけどね、その日は、ファンコやっとったんですけども、今日はねちょっと、まあ、雑誌なんかをちょっと読んでますとね、コラムのとこで、工藤官九郎さんってね、ロックンローラーかな、うん、ロックンローラーグループ魂でね、ギターも弾いてますし、で、脚本、ね、監督もやってる、まあ、多彩な彼なんですけど、ARB さんのですかね、前座をされたこともあるらしいんですね、そのグループ魂とかで、ね、その時の、打ち上げかなんかの時に、ダイヤモンド愉快、レッドウォリアーズですね、このバンドもバンドブームの時に出てきたかな、ギターの人がシャケさんっていう、ね、この人もね個性的なギタリストでね、いいギタリストなんですけども、やっぱりねボーカルのねダイヤモンドユカイっていう人がね、まあうん、すごいですよ、言動がねいつも飛んでる感じですね、ちょっとキャラが似てるようで似てないのが、エレファントカシマシのね、ボーカリストの人もあんな感じかなとは僕の中では思ったりするんですけどね。ちょっと突飛な感じなんですけど、最近バラエティとかね、出てましてね、ちょっと、こう、ピントがちょっと違う方向にあるような、こう、言動されてるんですけどね。その工藤官九郎さんと、その、飲み屋の、席でですね、要はあれなんだよ、ロックっていうのはさ怪獣なんだよ怪獣とねえ、この人のねそのロックに対する考え方をね、まあ、どう取っていいか分かんなかったらしいんですね、結構マジで言われたらしいんで、その通りです、はいそうですねっていうわけにもいかず、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな感じで生返事をしてるわけで、その中で、やっぱり勘九郎さんもね、その中で、これは本当はどういうことを言ってるのかなって頭をこう、巡らしたらしいんですけどね、その時には、女は魔物とかね、芸術は爆発だとかね、そういう流れでの、頭の中を巡らしたようなんですけどね、なんか、最終的にね、ユカイさんが言ったのは、つまりあれなんだよ、レッドツェッペリンはゴジラなんだよとか、だから俺たちレッドウォリアーズはメカゴジラになるんだと、この比喩になるともうとんでもないかよくわかんないですよね。でそういう女は魔物であるとかね、芸術は爆発だですよねみたいな的な注釈を言えなくて本人はホッとしてたらしいんですけども、どうなんでしょうね、アナログボックスのはじめさんはロックは何でしょうね。
ロックはですか、
うん、
難しいこといきなり振りましたね、あなた、
水割りとか言っちゃダメですよ。
いやロックじゃないじゃないですかその時点で水割りって言うてる時点であなた
ストレートっていうのこういう時
いやいやストレートもロックじゃないじゃないですか氷入ってないんですからなんでしょうねロックですね、
はい、
僕ね最近はね、うん、あまりこうジャンルのくくり や、うん、あのどういうんですかね、聞くときにはね、はい、僕ちょっとおかしいですかね、あの聞く音楽としてはやはりジャンルというものは意識するんですけど、自分がやる立場に立ったら、うん、あんまりジャンルは関係ないというかね、というよりも全部ロックなんですよね、だから。
ああ、まあね。
で、やっぱり理想はですよ、はい、もうこれはものすごく皆さんの、なんていうんですかね、バカ野郎という声が聞こえてくるかもしれないんですけれども、うん、理想はですよ、うん、やはり僕がやればロックでありたいわけですよね。
なんかかっこいいこと言いましたね。
いやいや、結局、ロックが好きで、ロックミュージックをやってる以上は、うん、やはり理想の形はそれなんですよね。うん、例えば、どうですか、新しい曲ができた、ではどんなアレンジでやろうかって、レゲエでやろうか、はい、ファンクでやろうか、うん、ソウルっぽくやろうかってやっても、はい、やはり僕自身なり僕のバンドがロックならば、どの形式でやろうとロックなんですよね、うん、やはり。でやはりあの大御所の皆さんなんかもちろんそういうじゃないですか、うん、はい、もちろん矢沢永吉さんしかり、うん、今野清志郎さんしかり、はい、最近で言いますと例えば、ウルフルーズのトータス松本さんしかり、うん、はい、ね、先ほど名前の出てたエレファントカシマシの宮本さんしかり、ね、はい、ね、やはりもう皆さんロックなんですよね、うん、アコースティックギター一本でフォーク調の曲歌ってもやっぱりロックンロールなんですよね、うん、はい、だから理想の形は自分がロックなんです、うん、が理想だと思うんで、まあ、ちょっと答えとしては外れてるかもしれませんけど、ロックは何とこ聞かれるとこれまた ねどうなん、水割りじゃないんですよね。
怪獣でもない。
怪獣、怪獣っていう比喩がちょっと分かりにくいですけどもね。ね、
レッドテッペリンやからね、まあ、ゴジラが、
まあ。おそらくはそれほどこう偉大な、まあ、モンスター的なね、感じのことを多分この方だったら言うんでしょうね。はい、ね、ダイヤモンドユカイさんですから、やはり。どうですかね、ロックスターなんだ俺はって常に言われるような感じの方ですからこの方は、
ね、今の若い子なんかね、その20代のもうギラギラした時のね、映像なんか見たことないと思うんですけども、あの人あの人で、ね、やっぱりすごいボーカリストでね、
そうですよ、
あの、あ、今で言う簡単に言うカリスマっていうところで言うと、うん、当てはまるロックシンガーですね。
僕もね、何度かあの京都とかに見に行ってね、うん、はい、ライブ見たことありますしね、うん、で僕の友人なんかはまだレッドウォリアーズデビューしたてで京都タクタクなんかでやってる頃にも見てましてね、はい、やはりもうちょっとオーラがあったって言ってますからね、はい、うん、で僕一回あのイベント大阪城ホールのイベントに出られてまして、ほうほう、まあ、僕こうわっとその大阪城ホールの中にあるレストランに行ったらね、一、うん、人でご飯食べておられたんですよ、はいはい、ダイヤモンドユカイさん、うん、もうね誰も近寄れない感じでしたよ。
氷ばっかり並んでなかった俺はロックだ、
いやいや
それはない
ないですね。まあ、あの皆さんに分かりやすく言いますと、ご存じない方に分かりやすく言いますと、うん、レッドウォリアーズというのはですね、うん、ギタリストは先ほど言ってたシャケ、はい、小暮さんですね、はい、小暮武彦さんというんですけど、うん、この方はノッコの元旦那さんなんですね、そしてレベッカというバンドを最初に立ち上げた方なんですよね、うん、はい、そしてレベッカがデビューして、売れていく過程で音楽性の違いで脱退されて、はい、ね、組んだバンドがレッドウォリアーズですよね、うん、そしてこのボーカルのダイヤモンドユカイさんというのは、今最近ドラマなんかでよく出ておられる三浦理恵子さんですかね、うん、はい、と一度結婚されて、もう離婚されてるんですけども、うん、そういうところでもちょっと一時話題になった方ですね、はい、本当にかっこいいです。この方のね、レッドウォリアーズの時代にね、ジョンっていう曲があるんですよ、うん、ジョン・レノンのことを歌ってる曲なんですけどね、これは僕どうですかね、高校生ぐらいの時ですかね、あれ大好きでね、よく聴いてましたし、あのそれこそね、コード覚えてね、うん、家で歌ったりしましたよこれ結構好きでしたね、うん、でそしてねこのバンド変わってるのはね、ベーシスト、うん、ちょっと名前が今出てこないんですが、ベーシストの方はね、うん、元何してた方かっていうとね、うん、そのバンドの機材を運ぶトラックの運転手をしてはったとかいう噂を聞いたことありますよ。
まあ、ローディー、
うん、本当か嘘か分からないですけどなんかそんな噂も聞いたことありますけれどもね。そしてドラムの方は、ちょっと年上なんですが、はい、まあ、これはあくまで噂の域を超えないんですけども、うん、はい、4畳半とか6畳ぐらいの一間のアパートに住んでたんですが、うん、何人もの女性と一緒に暮らして毎日ハーレムをやったっていう、
なんかのアマチュアみたい
な、アマチュアの頃ですよ。
あ、ね、
そういう逸話が残ってる、
伝説を残さなくっちゃね、僕らも。
いやいやいやいや、まあでもね、そのレッドウォリアーズ、うん、ね、あとはね、うん、バラとワイン、 曲が ねやはり一番有名なんですけど、ね、まだ一度僕音源持ってきますので、ね、一度また番組の方で、
ね、軽快な感じのね、シャッフルやね、
そうですね、いいですよあれが、またその歌う時のダイヤモンドユカイさんのこの俺はロックスターだぜっぷりね、
そうそう、まあ、映像でもね、あの DVD とかはね出てるはずなんですよ、
そうですね、
当時のね、もう15年ぐらい前かな、その音源とかも出てますので、それはまた見ていただいたらと思います。
シャケさんはね、そして当時珍しい、ストラトキャスターのね、はい、マイクが1個しかついてない、
そうそう、シャケモデルってあったんですよ、
そうそうそう、ね、ペルナンデスから出てるやつ、
ね、ちょっとね、ギターで言うとヘッドっていう頭の長いところがね、形ちょっと
変わって、そしてね、親指にこうちょっとつける
サムピック、
サムピックっていうのがね、本当は大体アコースティックギターとかアルペジオやられる方とかが使うことが多いようなやつを親指につけてもう弾くように叩くように弾くギターが有名でしたけどね、かっこいいですからね、もういかにも日本のロックシーンのもう1ページですよ、レッドオリアーズ、私も大好き、また一度音源持ってきます、
そうだね、はい、まだ聞いてみたいと思いますよ、まあね、今週はもうライブあったんですけども、まあ6月は僕ないんですけどもね、7月は7月でまたありますもん
ね、あなた、
いや、うん、まあね、いろいろあります、
4月私もあるんでね、はい、また本編の方でも来週あたりご紹介するんですが、そうそう、7月の12日にね、
はい、
おなじみハックルベリーの方で、うん、アナログボックスで、うん、今回はね、まあ、いつものようにアナログボックスが最後に偉そうに出ていくようなイベントではなくてですね、うん、我々がレコーディング及び、リハーサルでお世話になっているトライミュージックというスタジオのイベントに、うん、トライギグというイベントにね、はい、アナログボックス名義で、出させていただくことになっております。7バンドぐらい出るそうなんでね、見応えのあるライブになると思いますんでね、うん、ぜひともまた、7月12日はね、片田ハックルベリーの方に足を運んでいただきたいなと思いますけど ね、はい、ね、
うん、まあまあ、あとですね、はい、先週かな、はい、ちょっと電話をいただきまして、はいはい、私久々に、はい、また正座をするような感じ、
正座をしましたか、また
ような感じのお電話いただきまして、はい、まあ、まだ公には言えないので、これ以上のことはありません、
これ以上言えないんですね、まあなた、
こうご期待というところが来ましたので、もうぜひともまたこれはまた
楽しみにしていただきたいですね、
楽しみにしていただきたいと思います、もうまたライブが目白押しになっております、
キョンキョンバックバンドに合格するかどうかと、まね、そして今市からが正座したオファーは誰から来たのかっていうのをね、
また
今後謎が解けていくわけですね
謎がね、はい、こんな感じですか、
そうですね、
まあ、バカバカしいこと言ってますが、
はい、
まだ来週楽しい放送を、いただきたいと思います、はい、アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声のサイモンさん、
はい、
チキンソロの今一からでお送りいたしました、それではお気にさよなら、はい。